かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりですね、ゆきさん。
久しぶりなのかな、1ヶ月。
1ヶ月ぶり
くらいだよね。1ヶ月くらいです。
そうですよ、うん、全国的になったんじゃないですかね。でもこう石垣が石碑作って、うん、
はいはいはい、
上陸させてくれよっていうニュース、
うん、
あれ沖縄はどんな反応なんですか。
正直ね、周りで関心がある人は、お、進んできたなっていう意識、まあ、特に僕なんかは、お、ようここまでやってくれたなっていう感じですごい期待感を持ってるんだけど、そう、無関心の人も多いなっていうのは感覚としてはありますよ。紙面にも載ったし、ニュースにも載ったし、石垣市の方で作ってくれた標柱なんですよ。あれは何かっていうと、その、去年ね、石垣市殿城っていう風に、石垣市の殿城っていう住所なんですよ、尖閣諸島っていうのは。で、そこを石垣市殿城から石垣市殿城尖閣っていう風に変更したんですね。なので、変更したからっていうことで、その行政区域ですよっていうことを明確にするために、この標柱を作って、そこを標柱を作っただけなんですよ、まだ今、うん、設置するんですよ、それを設置しなきゃいけない、うん、っていうところが一番の壁で、今はもう住所が変更しました、石垣で。で、標柱を作りました。で、今からが大事なんです。ここから今国に要請をして、上陸願いをして標柱を設置しますんでっていう。で、今からなんですよ、あれが生きてくるっていう
ということですね。これがゆきさんが昨年石垣の市長さんと勉強会をオンラインで配信しながらやってたことにもつながるってことですか。あれ、石垣の市長さんでしたよね、確か。
そうです、中山市長です。もちろん今の現市長なんですけどね。だからこれって何かっていうと、その、まあ、いろんな考え方の方がたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、結局その国の固有の地域であるっていうものに対して、やっぱりそこにいっぱい乗って、この実効支配というか、支配をしていかなきゃいけないっていうところは、そこであるべきだと思うんですよ。なので、住所が変更になったから、もともと今もね、実は標柱ってあるんですよ。標柱って実際、尖閣諸島の島の、なんか、島にもあるんですけど、でもそれっていうのが、今言った住所が変更する前のもので、それが今あるものなんで、それをね、こう、変えるために、こう、上陸してやるという。
なるほど。
で、実際今あるものっていうのは52年前、
さ
かのぼって52年前に当時の石垣の市長が上陸して設置したっていうのが、まあ、1969年なので、もうだいぶ昔の話なんですね。それから今やって住所を移行して、これをまだ作った段階で、これを今から国に要請をして上陸して設置するっていうのが一番大事なので、
一番大事
な
ところですね。
作るのは誰でもできますからね。それを設置するっていう、今からが一番大事なところの、まあ、今スタートラインに立っているっていう状況であるということはご理解いただければと思います。
承知しました。まあ、もしかしたら本当にすごくエネルギーを使うところだと思いますけども、これってやっぱりこう今の強い意志がないとできないことだと思いますので、ぜひとも。僕、その標柱がでは殿城のままなんですね、まだ実はあって、
で、
はい、でそれが殿城尖閣に変えようよっていうこともやろうとされていると。
そうです、そうです。
なるほど、また教えてください、これは。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日も先月のことだったり今月のことをゆうきさんに教えてもらおうかなと思うんですけども、もうあれ、
はい、
ゆうきさんの今服装を見ると、
ね、
いつもこう長袖、作業着の上からそれはあれですか、こうお仕事用のブルゾンか何かを羽織ってるような、これが制服ですか、いつもの。
そうですね、私の場合はね、現場の仕事、建設業もやってますんで、現場の仕事あるから、基本的にこの作業服着るっていうのが、うん、作業着になってるんですけど、でも周り見たらまだまだ仮牛ウェアの半袖ですよ。役所も周りは銀行もそうです、
役所もじゃあ仮牛が OK で、まあ、むしろそれが推奨されてる感じですか、
うん、そうです、はい。
見ました、ゆうきさんが仮牛を着て市長と話しているところを
僕もなかなか仮牛着ないんですけどね、普段作業服だから
そうなんですね。
そうなんです。
あの話ちょっと聞かせてもらっていいですか。なんかこう一体どういうことがあったのかっていうのを。
たまたまですね、今回ちょっと写真と撮らせてもらってね、Facebook で上げた件だと思うんですけど、中城村っていう僕が会社の所在している中城村、沖縄県の、中上郡にある中城村っていう場所なんですけど、まあ、そこの商工会の方の青年部の部長をちょっとさせていただいているもんで、まあ、毎年この表敬訪問っていう形で、まあ、中城村の浜田村長って方が今村長してるんですけど、浜田村長のところに表敬訪問させていただいて、まあ、挨拶と、まあ、新役員の挨拶と、また、あと、年間スケジュールの報告、協力願いという形で、この間ね、ちょうど2日前くらいかな、中城村の方の村長の方に、ご挨拶に行った時の写真のことだと思います。
なんかもうしっかりやってるなっていう印象でしたよ。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。なので、こう、ゆきさんにお話を聞けるってことは、まあ、沖縄の経済のことも聞けるし、でまあ、昔一緒にやっていたこう青年会議所の、同期ブロック会長として、経済だけじゃなく政治のことも、少しお話できるんじゃないかなと思って、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
じゃあ早速先月、まあ、8月のことと、うん、まあ、9月かなの話を聞かせていただこうと思うんですけども、少し振り返ると、まあ、旧盆でお盆迎えるんだよねっていうことは先月教えていただいたんですが、様子どうでしたか。
そうなんですね、旧盆という形で沖縄の場合は8月の20日、21、22っていうふうに3日間なんですけど、まあご先祖様を迎える日が20日で、まあ、中日を21日で、あとは送る日を22日っていう形で旧盆という形でやったんですけど、まあメディアでもある通りね、お盆はやっぱり最低限の人数でやってくださいだったりとかっていうのがあったんで、やはり周りの人たちとやっぱりコミュニケーションを取ってたんだけど、やはりお盆はあまり集まらないで、やるっていうところが多いように私は聞いてます。でまた集まってもその最終日22日のご先祖様を送る日だけみんな集まって、まあ、そこでも解散みたいな、いつもはねこう食事をしたりとかして賑やかにやる旧盆が、まあ、そういったものがなくなったなっていうのは、うん、周りの人たちから聞いてます。あと沖縄の伝統文化のエイサーってねあるんですけど、まあ、あれはまあ先祖の供養するために、まあ、やるウークイの日っていう迎える日か送る日ですね、送る日にやるんですけど、まあ、そういったのも本当であれば道ジュネっていう、なんていう風習というか文化があって、そのエイサーを道をこう練り歩くというようなやつがあるんですけど、やっぱそれって人がどんどんすごく集まってくるんで、それに関しても今回はほとんどの地域がやってなかったんじゃないかな。まれにこうやってるところもあったりとかしたんですけど、それも新聞で見たんですけど、まあ自分 の, この地元のそばもそうだったんですけど、まあ青年会、地元の青年会がそういったエーサーで練り歩く道ジュネっていう文化なんですけど、それもまあやらないのはやっぱ寂しいからっていうことで、音だけ道ジュネっていうのも今年初めて、多分去年はやってないんじゃなかったかな、軽トラックにスピーカー積んで音だけ流すんですよ、その太鼓の音とか、こう、踊りのこの太鼓とか、歌、三振の音とか、そういったのを軽トラックでこう、流して、それをこう、歩ってくれるから、なんとなくこの、家の中にいると、外からこの音が聞こえると、あ、お盆の雰囲気だなっていうのは、青年会がいろいろ努力してやってくれたっていうのがあったんですけど、まあ、これも本当にこういう状況だからこその、本当に青年会の皆さんが、頑張ってやってくれた内容かなとかって思って。
そうですよね、アイディア次第で音で、
うん、本当そう変わった
旧盆。本来は生音ですか。では全て本来生音で、
そうそう、本来はもう青年会の皆さんがもう何十人も集まってこう道をこう練り歩きながらこうエーサーで踊っていくっていうのが道ジュネなんですけどね、今回はその音だけ道ジュネっていう、そんなのもあった旧盆でしたね。
なんか新しい一歩というか、まあ、それがいいのか悪いのかだけども、こう伝統は続けようっていう、一つのゴールだったんでしょうね。
そうですね、寂しいっていう声もありながらも、やっぱり全然あるだけでも雰囲気やっぱ 感じるんで、それはそれで僕としてはいいなと思いましたね。
確かにな。その聞こえてくるエイサーの音楽って、まあ、そこだけなんですか。例えばこう、例えば商店街の BGM もそれになったりだとか、スーパーの店内放送もそうなったりだとか、その変化とかっていうのはあるんですか。
ああ、スーパー商店街でやっぱそういったあのエイサーの音を流すっていうのはなかったけど、まあ、今回はその街の中で軽トラックがこうその吸盤の時期やってくれてたっていう感じですね。
なるほど。じゃあ町内放送というわけかは、なんか広報車でスピーカーで出してってことですね。
そうそうそう、そんな感じでした。
でも集まれないっていうのもやっぱりなかなか寂しかったと思いますけども、沖縄もじゃあ結構厳しくて、沖縄全域であれですか、あのなんだろうか、緊急事態までいかないけども、こう自粛制限、自粛要請っていうのは全域でかかってたんですか。
うん、沖縄県全域でやっぱ県知事の方から、やはり沖縄あの他県から岡田さんのところから見ても多分人数多いっていうふうに多分報道されてると思うんで、それに関してはあの玉城知事の方からもね、まあ、今回も新しい言葉だったけど、セルフロックダウンとかって言って、
セルフロックダウン、
セルフロックダウン皆さんそれぞれ自粛してくださいと、自分でね、セルフでロックダウンしてくださいねっていうくらい。
確かに横文字が似合いそうな知事さんですけどね。
そうですね。ただね、やっぱりね、ここまで続くと本当に周りはね、その意識する方は増えてきたかなっていう感覚はありますね。やっぱりもう長すぎるから、あまりにも長すぎるんで、一時期ね、もう本当にみんな自粛疲れだよとか、やはり飲食店なんかもあの開けてるところもちらほらやってきたりとかするんですけど、もちろん行ってる方もね、未だにいるんですけど、周りの人たちとやっぱり僕コミュニケーションを取ったりとかすると、やはりちょっとあまりにも人数の増え方が異常だから、ちょっと今はねっていうような声も今になってやっぱり強くなりつつあるかなっていうのは感覚として今思ってます。
報道的には感染者数が沖縄も報道されるんですか、それともこう重症者数も合わせてされたりするんですか。
ほぼほぼ頭に出てくるのは感染者数ですよ。もう頭にボーンとこう出てくるのは毎日 LINE とかもテレビでも出るんですけど、もう昨日も最大の806名だったかな、800名超えたとか、その前も今日は700何名です。なのでずっとその感染者数っていうのがすぐ頭にヒットしてきますね。
なんか毎日それぐらいいると本当にちょっとこう少しずつこう忍び寄ってくるというか、800人って多いですよね。
多いと思いますよ、全国的にもやっぱり沖縄ですからね。
多いと思います。愛媛県も今こう60、70人ぐらいかな、こう行ったり来たりしてるぐらいなので、その倍ですから。なるほどな。じゃあそのセルフロックダウンっていうのを
セルフロックダウン、
しばらくは続けると、
そうですね、
いうことですね。お仕事に影響はなさそうですか、それに伴って。
どうだろうな、建設業から出る、まあ、建設もやるんですけど、廃棄物処理もうちやったりとかするんで、やはりその建設、あの経済活動がやっぱりちょっと落ち込んでくると、まあ、一番最初に出るのは飲食店とかがやっぱり休んじゃう、そういったとこから出る廃棄物が出なくなったりとか、あとはもうデパートとかそういったところからも出るんで、そういったところもね、営業の時間が短くなったり、沖縄県内でもやっぱり大きいところは土曜日と日曜日の専門店を休んでくださいっていう要請があって、休んでたりとかするんで、人流をこう止めるために。でそういうのはもう徐々にやっぱりあの数字で出てきますよね。なんか廃棄物の量少なくなってきたなっていうの
は、なるほどな。やっぱりこう人が動いて出てくるもので、それが止まっているというのは本当顕著なんでしょうね。
そうですね、そういったものが出てきてますね、徐々に。
他は8月いかがだったでしょうか。
そうですね、8月っていうとやっぱりあのオリンピックがね、まあ、今パラリンピック始まった時期ではあるんですかね、今のこの今日の収録では、オリンピックの方があったんで、まあ、沖縄県単体で言うとね、あの喜友名選手があの空手の金メダル取ったっていうね、もう待望のニュースがあったっていうのが結構我々の中ではまあ一面に言わせながら、まあ、嬉しい報告というか嬉しい結果だったかなっていうのが ありましたね、やっぱりオリンピックっていうのが。
確かに、あの選手、なんかまあこう、もともと沖縄県では、まあ、メダルが期待されてて、推しの選手というか、どうなんですか、こう活躍っていうのはオリンピックだけだったのか、それ以前から 意外と露出もされてたんですか、この選手は。
もう有名な選手でしたよ。空手といえば急な選手って有名だったんで、まあ、正直本人はプレッシャーがあったと思うんですけど、我々沖縄県民は絶対金取れるっていう変な県民意識というか自信は僕以外にでも持ってたと思います。その期待は多分、まあ、彼にとってね、あの急な選手にとってはプレッシャーになったのか、後押しされた力になったのか、で本人がどう感じたのか分かんないですけど、沖縄県民の私も一人としてはもう絶対金だろうみたいな勝手に自信を持ってました。
そのプレッシャーを、ね、こうちゃんと力に変えていいパフォーマンスというかいい方というかね、まあ、本当に素晴らしい演技を見せていただいたなと思いました、ね、やっぱり珍しい名字というか、あ、沖縄の方なんだろうなと思うような名字と、まあ、少しこうなんでしょうか、顔の雰囲気も、ね、うん、沖縄のような方の雰囲気だったので、まあ、それも沖縄の方喜んだんじゃないかなと僕は勝手に思ってました。
うん、本当そうですよ。あの閉会式なんかでもね、あの先頭立ってこう歩いていった姿なんかって、まあ、ああいうのはやっぱり県民の誇りとしてやっぱ思いますよね。沖縄県の選手こうやって先頭をこうね歩いていくっていうのはかなり、うん、嬉しいニュースでしたね、8月としては。
確かにな、まあ、沖縄空手、琉球空手かな、まあ、武道もこう文化が残る地域ですから、これでまた人口増えると思います、うん、空手の人口も。
そうですよね、やっぱ選手に憧れてやるとか、あとまあ子どもたちもね、空手、まあね、強い人気があるんで、そういった、ね、選手がどんどん出てくればいいなと思うし、やっぱりオリンピックのそういった影響って、いい影響って、すごくいいことですよね、本当に、ね、
いや、すごくいいと思います。うんうん、どうですか、パラリンピックの話に移すと、パラリンピックは見てますか。
パラリンピックはね、うん、オリンピックほど、ね、生中継されてないですからね、ニュースで結果を見るくらいかなという感じで見てますけど、ね、
では9月のこと聞いちゃおうかなと思うんですけども、
はい、
9月の沖縄どんな感じでしょうか。
9月はね、ほとんどそういったなんだろうな、イベントとかっていうのはなくてですね、沖縄、まあ沖縄の9月はどうですかっていう感じだと、まあ、まあ一言っていうと、まあ8月が一番ね、あの年間で一番暑い時期、基本的にも暑い時期なんですけど、まあ沖縄の9月はまだまだ暑いですよっていうような形と、あとはもう台風時期がずっと8月から9月っていうふうに、もう最近ではね、もう本当に、10月まで台風が来るっていうふうにずれ込んできてるんで、まあ9月はまだまだ夏ですよっていうのはもう沖縄のこれからの感覚でもありますね。うん。
そうか、先月でしたっけ、台風6号だったかな、長く停滞して、ちょっとびっくりしたっていう話もお伺いしましたけども、
うん、
で異常気象、これからまた台風の時期になるっていうことは、警戒もかなり変わって、やり方も変わってくるかもしれませんね。
そうですね、台風の本当時期がもう過去から見てると、このなんていうの、長くなってきてるんですよね。大体昔だと9月、あの8月ピークで9月とかって言って、大体この時期かなと思うんですけど、本当に去年とか一昨年遡ってみると、やっぱ10月に来る台風とかも出てくるんで、割とその時期が長くなってきてるなっていうのは昨今感じますよね。
台風の影響、地震、逆にこう災害で言うと地震は沖縄多いんですか。
地震は、ね、少ないんですよ。ないわけではないんですけど、地震は本当少ないですね、沖縄。震度1とか1弱とかでもニュースになるくらいですよ。
1弱でニュース、あー、まあ、
そうです。
素晴らしい、警戒をするのはね。
パッと見ると震度1とかなって、ああ、まあなんかね、僕はもともと東北生まれなんで、震度1くらいだったらそんなに、うん、警戒することではないんじゃないかなって、ちょっと甘く見ちゃったりとかするんですけど、それだけあの地震の少ない地域
ということですね。
見られるんじゃないですかね、そういったものが出るってことは。
まあ、そういう活断層というか、もしかしたらちょっと僕も地形詳しくないですけども、そこにかかってないのかもしれませんね。沖縄の僕の想像する建物って、こう、なんだろう、平屋で、瓦で、こう、シーサーが置いてあるような感じの家を想像するんですけども、まあ、確かに地震に強そうではないかなと思うんですが、まあ、大きな地震が来るとちょっと崩れやすいのかなという想像もつくんですけども、ってことは昔から地震も少なかったのかなって、想像はつきますが、過去に大きな地震、結城さんが沖縄に住まれてからは記憶とかってありますか、大きい地震あったなっていう
の。いや、僕はでも21年くらいいるんですけど、その間には地震の被害とかそんな大きいっていうのはないですよ。ただ本当過去の 本当資料なんか見ると、僕の知ってる範囲だと、八重山、石垣島の方なんですけど、あそこの、資料館があって、本当過去、だいぶ遡った時期に、大きな津波があって、すごい甚大な被害があったっていうのは、もうちょっと過去、どのくらい遡った時期かっていうのは、ちょっと、うろ覚えで、なんですけど、そういった被害はあったっていう、史実はありますよね。
まあ、地理的で言うと、もしかしたら、何でしょうか、こう、台湾っていうか、まあ、フィリピン、あの辺りの海外で起きた地震のこう余波で津波が起こったっていうことですかね。
そういった影響もあるのか、その八重山では一度そういった過去にね、でかい地震があって、その津波の災害がすごいあったっていうのが、資料館で見たことがあります。
ほう。それが何年前ぐらいの、
あれはね、今手元にあるやつで、八重山地震っていうのは1771年の、もうだいぶ本当昔の、
いや本当前ですね。
ですけど、すごい被害があったっていうふうにね、資料館で見てきた覚えがあります。
よくこう地震ってこう周期的に繰り返されるっていうので、まあ一度あったってことは、まあ警戒しないに、するに越したことはないと思うので。
そうですよね、またある可能性っていうのはものすごいありますからね。
ありがとうございます。ちょっと災害の話をお伺いできたので、まあ、地震だけじゃなくていろんな災害あると思うんですけども、サトウキビ畑って、
はい、
なんだろう、害虫被害とかってあったりするんですか？愛媛県はお米、まあ、運河って言ってこう虫がついて稲食べられちゃうっていうこととかあったりするんですけども、年度によっては。沖縄の作物ってそういう虫被害ってあったりするんですか？
ちょっとね、農業関係はなんで何とも言えないんですけど、
いきなり聞いちゃったらなんですけども、
いや、サトウキビもね多いんで害虫被害はあるようですよ。
収穫時期っていつぐらいなんですか、サトウキビって？
サトウキビは年に2回あったんじゃないかな。収穫時期になると本当に10トン車のかさ上げダンプがサトウキビ山にして、この製糖工場まで持ってくっていうのが、そのなんかサトウキビの収穫の時期っていう感じで。
なるほど。
道本十トンさんのでっかい笠上げなんて、すごい山盛りサトウキビが積まれて持ってくんですよ。
サトウキビ以外の農作物って、ちょっと今ごめんなさい、9月の話から農作物の話にちょっと移っちゃいましたけど、はい、沖縄って どうなんですか、このサトウキビ以外の農作物って。
サトウキビ以外、そうです、農作物だったら、まあ、有名なのは、まあ、果物なんかはそうですよね。マンゴーだったりもそうです。パイナップルだったりもね、取れますし。あとは、芋、紅芋とかですかね。盛んだなと思うの、紅芋だったりとか、うん。農作物はたくさんありますよ、農業。例えば、うちの中城村なんかも、農作物、島人参っていうのが有名でね。黄色くて長細い人参なんですけど、あれは中城で。取れるのが有名なんですけど、そういったのもあったりとか、沖縄でも結構農作物は盛んに行われてると思います
。やっぱこういう話しないと、なんかすごく偏った農作物のイメージなんですよ、やっぱり。
サトウキビしかないみたいな。
サトウキビしか、サトウキビ畑だけなんでしょみたいな話になっちゃうんですけども、やっぱちゃんとこういうのでね、こう確かめておかないと、そんなことはないぞと。
そうですね、サトウキビだけじゃないです。そうですよね。そりゃそうです。イメージで言ったらサトウキビですからね。
いや、そうなんですよ。では、まあ、台風がちょっと心配ということで、まあ、あとは落ち着いてるかなっていう9月でしたけども、何かこう気になることとかは他にはないですか？
まあそうですね、地元と、また僕会社がある中城村と、あと地元とか自分が住んでる場所は宜野湾市っていうところなんですけどね、やっぱり祭りがね、年々中止になっちゃって、今年も年に1回羽衣祭りっていうのがあって、あれが多分ね、やるとかやらないとか今実行委員会がやってると思うんですけどね、それが本来であれば9月開催にの頃の時期になってたんで。
それはどんなお祭りなんですか、羽衣祭り？
羽衣祭りで特色があるのが、羽衣祭りの中にカチャーシー大会っていうのがあるんですよ。
カチャーシー大会。
カチャーシー大会っていうのがあって、
何ですか、またそういう、
そうなんですよね、
騙してません、本当にあります。
そこなんですよね、そのね、この一般的に僕らがカチャーシー大会やるのねっていう会話が こう通用、ね、つながらないんですよね。
つながらないし、本当だろうって思っちゃうようなこう言葉遊びというか、それに聞こえちゃうので。
昔らしい大会がね、なくなるとか、ね、中止になったとかっていう話は聞いたんですけど、沖縄の文化で、ね、カチャ足っていう踊りがあるんですよ。多分聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、人が集まった時に、この、お祝い事なんかで踊るんですけど、まあ誰でも踊れるように、型はなくって、両手を上げて、それをこう、なんでかき回すような感じ。カチャーシーっていうのは高原でかき回すっていうんですが、こんな感じの三振の音に合わせながら両手を上げて、こうかき回すような動きをして、みんなで踊るっていう。それカチャーシーっていうんですけど、よく、なんだろうな、人が集まった時の最後盛り上がるところでみんなでじゃあカチャーシー踊りますかとか、結婚式なんかの最後の締めはカチャーシーで締めるとか、みんなでこう。
よく沖縄の歌で、なんかいやささとかって言ってるじゃないですか、あれですか？
あれは別か。あれはまた別かな。
また別なんですね。
カチャーシーと別かな、いやささ。
なんか、あいや、あいや、あいや、いやさ、あれとは別。
ちょっと、まあ、それに近い感じですね。
あ、
イメージ
です、あ、そうなんですね。沖縄の方じゃ踊りだとかが、音楽が本当に好きなんですね。
あ、そういう文化ありますよね。やっぱ三線弾いて踊って、まあ、さっきの話のね、道順ねの話じゃないけど、そういった音が流れてっていう文化的には、うん。
なるほどな。じゃあ、このカチャーシー大会も青年会が、その音を守っていったり、その型はないって言ってましたけども、こう踊り手を率先してやって守っていったりしてるわけですね。
そうそういった文化守ろうとか、あと創作カチャーシーとかがあって、そういった人たちがこう出て、宜野湾のこの羽衣祭りの中ではカチャーシー大会っていう大きいイベントがあって、そこにいろんなチームの人たちがねこう来てやるっていう、この大会を催すっていうのはね、一番の盛り上がりではあったんですけどね。
なるほど。じゃあ、もしかしたらこの9月、羽衣祭りに合わせて大会が、まあ、あるかないかどうかは分かりませんけども、まあ、いつもの9月であればそれが開催。
そう、羽衣祭りの時期だなっていう、宜野湾市民のね。まあ、8月のところで、前回も言ったんですけど、まあ、大きな話題というか、紙面で騒がしたのは、やっぱりあのオスプレイの部品落下。実は4月にもコンテナ落ちましたよって話をさせてもらったんですけど、実は8月にもあって、8月にもね、なんかパネルの落ちたっていうのがちょっと一面ににぎわしてて、そういった落下事故が一面ににぎわしてたなっていうのは、まあ多分県内くらいでしかね、沖縄県内でしか騒がれてないことなのかなとはあったんですけど、まあね、2ヶ月連続であるっていうのもやっぱりみんなね不安になっちゃうんで、うちの宜野湾市なんかも市議会議員前回行ってこう要請するとかね、そういった動きはありましたね。
それは愛媛県には伝わってきてなかったニュースだったので、驚きですね。愛媛県に住んでいる人でオスプレイを見たことがある人の方が少ないと思います。おそらく沖縄の人って、まあ、見たことある人の方が多いのかなと思うんですけども、このあたりはどうですか？
あ、そう言われてみたら、沖縄県民だったら空見ればオスプレイ毎日飛んでますからね。そういった意味で、バタバタヘリコプターのような音が聞こえて、パッと見たらオスプレイが飛んでるっていう感じですよ。もちろんヘリコプターも飛んでますけど、同じような感じで、特に何の違和感もないです
ということですよね、なるほどな。多分そのあたりももう少し僕たちも勉強しなきゃいけないところなのかなと思います。愛媛の僕は安全なもので、まあ、こう離着陸に場所も取らなくてよくて、たくさん物も運べるので、まあ、大変便利で、いいものっていう印象しかなかったので、そういうまだまだ少しずつ欠陥というか、小さな、まあ、ミスじゃないけども、そういうトラブルもあるっていうことも頭に置きながら、いいものはいい、でも悪いところはちゃんと言わなきゃねっていうところをちょっと僕も発信したいと思います。ではここまでの時間で、ゆきかずあきさんに沖縄の8月9月についていろいろと教えていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。